1814年江戸時代の末期、農民の子として生まれた教祖金光大臣は、さまざまな苦難の末に神と出会いました。以来、起きてくる一切の事柄を神の差し向けとして受け抜き、我が心を育て、多くの人を救済しました。教祖生誕より100年を経た1914年、九州の片田舎に一人の男の子が産声を上げます。1914年、大正3年4月1日、大坪宗一郎は福岡県久留米市の郊外、田園に囲まれたかばめの里に、父徳蔵、母鶴代の長男として生まれます。大坪の家は祖母の代から金光教の信心をしており、小さな酒屋を営んでいました。宗一郎は二度の流産の後、三度目にしてやっとできた子宝でした。家族の喜びはひとしおでしたが、生後58日目の夏の夜、思いもかけない事件が起こります。母鶴代は宗一郎を休ませるうちに、いつの間にか自分が寝入ってしまいました。ところが提灯が倒れ、蚊帳に燃え移っていたのです。はっと気がついた時には、あたりは一面火の海。鶴代の悲鳴に駆けつけた祖母の久と共に火を消し止めた時には、宗一郎は黒焦げの状態でした。その騒ぎに隣からおばが駆けつけ、おみきを口に含み宗一郎の全身に吹きかけると、全身から真っ黒な煙が立ち上り、宗一郎はやっとおぎゃーという泣き声を上げたのです。奇跡的に命を取り留めた宗一郎は、それから3ヶ月間、やけどだらけの体を祖母ひさによって抱いて育てられました。1914年、第一次世界大戦開戦。宗一郎は激動する時代の狭間で育ってゆきます。宗一郎満4歳の夏、疫痢が彼を襲います。当時疫痢は死亡率が高く、多くの子供が命をなくしました。以前から大坪の家族は2キロほど離れた善道寺にある金光教民教会で熱心な信心をしていました。初代教会長である荒牧弓次郎氏に宗一郎のことをお願いすると、たとえどんなことになっても信心を落とすことがあってはならんと、暗に助かる見込みのないことを伝えられました。しかし我が子を助けたい一心から、家族中交代で病院から教会まで約3キロの道をお百度を踏むように入れ替わり立ち替わり参拝しました。ある日のこと、弓次郎氏より、大坪さん、 あなたたちの一心が神様を動かした。今ご祈念させていただいていたら、枯れて真っ黒になったソテツから青々とした新芽が吹き出るところをいただいた。これから本気でおかげをいただかなければいかんと語られました。それからほどなく総一郎は病の淵より全開します。総一郎は神様を感じ始め、自分は金光様のおかげをいただかねば立ち行かんと幼心に信心が芽生えていきました。総一郎の母方の里は代々熱心な仏教徒で、祖父池尻作太郎は近郷近在では仏様のように言われた人でした。作太郎のところに遊びに行くたびに親鸞聖人の絵巻物を読んで聞かせてもらうなど、総一郎は家族や周囲の信仰的な上層の中で育っていきます。総一郎が11歳の時、民意協会の岸荒太郎氏が、せめて一人でもいいから誠の信者を育ててくださいと若先生に話しているのを聞き、総一郎はその誠の信者に私がなろうという思いに駆られました。すると止めどなく涙があふれ、総一郎はみかん畑に駆け込んで泣きました。後に神は、これは天地の感動が総一郎の心に伝わったのだと語るのでした。大正14年高等小学校入学。この頃より勉学の意欲は強まり、福岡師範学校への進学を勧められます。総一郎は家の酒屋の商売を手伝う傍ら、人が寝静まって筆を取るという努力をしますが、父の勤務している筑後機動会社が解散したため、進学の望みはぷつりと絶たれました。総一郎はここに一つの転機を迎え、商売人としての道を歩み始めることになります。当時大坪の家は酒の小売りをしていたので、どうでも酒の卸し屋をしたいと久留米の庄島にある藩校屋にでっち奉公に入ります。総一郎14歳の春でした。それから7年間、藩校屋での奉公ぶりは主人に認められ、やがて番頭として大いに詳細を発揮します。その間、金光教久留米教会へ近所の子供たち14、15人を引き連れ、毎日朝参りを続けます。この頃より人のことを思いやる人柄と一つのことを貫く精神が育っていきます。そして徴兵検査を機に奉公に終止符を打ち、長年の念願であった独立に夢を膨らませ、郷里の川辺に帰ってきます。しかし無常の風は総一郎の上に冷たく吹きつけます。今まで7年間、安い給金の中からコツコツと貯めてきた貯金はすべて家の借金返済のために消え、さらにこれからは現金でなければ取引できないという酒造店からの冷たい仕打ちに、総一郎は2日間布団の中に潜り込んで男泣きに泣きました。その時総一郎の心に一つの言葉が鮮烈によみがえります。節を大切にする人は伸びる。心の中で幾度となく繰り返すうちに、よし、この節と取り組もう、そして大きく大きく伸びようと新たな決意が開けてきたのです。カツガツ商売をしているうちに、 近くの酒造元からどれだけでも酒を卸してもよいという話が舞い込み、それを境に得意先は瞬く間に久留米市内にまで広がりました。さらにビールや焼酎の販売も含めて近郷近在一帯を一手に占めるまでに至り、商売は面白いように繁盛していきます。しかし世の中は戦時体制の様相を強め、昭和12年の日中戦争を境に全て配給制になります。一方中国には続々と日本の企業が進出しており、松岡酒造会社の北京支店長の話が突然総一郎のもとへ舞い込んできます。総一郎は二つ返事で承諾。戦争への道をひた走る激動の中国、総一郎は親孝行したい一念で北京に渡ることになります。昭和13年、24歳の秋、松岡酒造北京支店長としての総一郎はその詳細を発揮し、事業は順調に伸び成功を収めていきました。彼はその頃のことをこう述懐しています。その頃の私の信心はおかげ信心に尽きておったように思います。それでも何か問題があるときは親協会に電報を打ちますと、もう郵便局へ行った頃にはその問題は解決しておりました。しかしだんだんに自分の知恵、自分の力、自分の腕を過信するようになり、私は商売の神様になろうというようなことを豪語しておりました。生活の上にも心の上にもゆとりができた頃、鶴谷磯江との出会いがありました。初対面でこの人は私の家内になる人だと直感。昭和16年、27歳で結婚。翌昭和17年、長女豊美誕生。昭和19年、長男勝彦誕生。商売の上にも親孝行の上にも自分の夢が実現し、総一郎は満足していました。ところがそれは束の間の幸せでしかありませんでした。
昭和16年、真珠湾攻撃に始まる太平洋戦争は激化の一途をたどり、狂った歯車はとどまることを知らず、日本は本土決戦という最悪の道に進んでいきます。その暗雲は北京にいる総一郎の身にも及んでいきました。
昭和20年、召集。入隊する前夜の送別会で総一郎が三味線を弾こうとした瞬間、その三味線の皮が裂け、心に不安な影を抱いたまま大国で入隊しました。
最初の3ヶ月は心配とは裏腹に、兵隊とはこんなに楽なところであろうかと思うほど恵まれた境遇の中にいました。ところが戦闘が激化するにつれて死傷者は増え、銃弾の飛び交う中で幾度も視線をさまようことになります。しかし総一郎の心の中には、私だけは助かる、金光様が私を守ってくださるという確信がありました。8月、広島長崎への原爆投下により、日本は無条件降伏。総一郎は太平山という土地で終戦を迎えました。日本は一転して敗戦国となり、日本人の中国からの引き上げが始まります。こうして総一郎の華やかだった北京での生活は終わりを告げ、一家は厳しい9ヶ月の抑留生活を経て、着のみ着のまま必死な思いで引き上げ船に乗らねばなりませんでした。昭和21年5月2日、総一郎は家族と共にやっとの思いで川上に引き上げます。しかしほっとしたのもつかの間、一日先週の思いで帰りを待ちわびていた弟大作の戦死の後報が入ります。総一郎は人間の運命の無常さ、人間の無力さを痛感させられました。身を切られるような思いで総一郎は本部参拝をします。弟大作の戦死の訳を知りたいと奥付きで夜を徹して神様に直談判しますが、何の返答もありませんでした。ところがその帰りに親先生より、大坪さん、今度何か土産はできたかと問われ、思わずはい、できましたと言った瞬間、全身がしびれるような衝動を受けました。それ以来心境が一変して、どこからともなくありがた涙があふれてくるという不思議な感動を体験します。それは総一郎のそれからの信心の原動力になりました。その後企業整備の波を受けて、栄の商売もできず、明日食べる米もありません。親に孝行したい、喜んでもらいたい、その一念で北京にまで渡った。しかし今は親にも子にも満足に食べさせることすらできないのである。その私がどうして食べる資格があろうか、着る資格があろうか。これらの出来事を通して総一郎は自らの運命と信心の一大転機を迎えたのです。総一郎は当時のことをこう語っています。
大坪さんの信心は、その熱心だ熱心だと言われるのはその頃からになります。ところが、だんだん、いわゆる本気で信心に姿勢が向いてまいりましたら、ね、今までの話のいただく方が違う。受け方が違う。本 気で道を求める、本気で、偉い先生方のお話でも聞こう読もうという姿勢になってまいりましたら、これは親以上の親があることに気づかせていただくようになった。これは教会を中心にした、ね、やる親教会であります。もう徹頭徹尾親人生、親教会、ね、親教会の発展のためを一生懸命祈らせてもらうという信心に、それからもう間もなくそういう状態になっております。
宗一郎は商売人で成功して大きくお役に立ちたいという願いから、昭和22年6月博多の町に出ます。帰る旅費、食べるものもない背水の陣で臨んだ宗一郎の神事には、次々と置いたものを取るようなおかげが生まれてきました。宗一郎はあちらこちらの教会でそのおかげ話をして回ります。商売で儲けたお金はギリギリの生活費を除いてすべてお供え、教会へは日に一度や二度でなく3回、4回、多い時には8回も参拝しました。何をおいても親先生中心、教会中心の生活に徹しました。親先生の教話の中で大壺の話が出ないことがないほど、信者の手本、見本のような時代でした。ところが昭和23年の中頃から、右と願えば左、左と願えば右というように、自分の願いとは裏腹なことや難儀なことが次々と起きてくるようになりました。そして昭和24年5月27日御本部参拝の折、教祖様のお口付きで神の声を聞いたのです。それからは一時が万事に神様が指図され、宗一郎は神様の言われるままに激しい修行に取り組んでいきます。さまざまな難行苦行、荒行にも取り組み、宗一郎が触っただけで手が上がらなかった人の手が上がるというような霊験奇跡も起こります。これは宗教の歴史がそうであったように、神の声を聞き奇跡が現れてくると、そこに教祖が誕生したり、多くの人が集まり一つの教団ができてきました。過去の金光教の先生方もそういう時代に道が開けました。ところが宗一郎の場合は、自分の身の上のことが何一つおかげになりませんでした。あらゆる修行に取り組んだにもかかわらず、これが誠の信心であるという答えも見出せず、なすすべがなくなった宗一郎は、もう一切のことを受けていくしかないと前代未聞の修行を決意し、郷里のかばめに帰り、親先生にお取り次ぎを願います。親先生、どうぞこれからは右になりますように、左になりますようにというお願いはもうやめました。私のようなものでも天地の親神様の願いというものがかけられておるに違いないと思いますので、神様が私にかけられておられる願いが成就するためならば、右になろうが左になろうが一切不平は申しません、不足に思いません。私の上にどのようなことが起きてまいりましても受けさせていただきます。ですからこれからは 神様の願いが成就されますようにお願いしてください。昭和25年10月より一切のことを受け抜く修行を始めた総一郎のもとには、医者も見捨てたような結核患者や金に困った人など、さまざまな難儀な人たちが救いを求めて集まるようになりました。そういう中に三代金光様より「川目親愛会」とお書き下げが下がり、次第に広前が形成されていきます。
それまではただがむしゃらに何にもわからんままに、ただそれただ修行と思ってね、ただ修行と思って一生懸命にどのようなことでも受けてきた。金をくださいというものにはお三心箱をひっくり返してあげました。もう箸にも棒にもかからないような病人を先生お願いしますと言いや、私の家に扱って、そして一緒に診療をさせていただきましたね。目の見えない、見てのない、もう老人を、それこそまりきりカバンは今から考えるとおばすてものように思ってから連れてきたんじゃろうかと思うようにですね、そういう肉屋のおばあさんを扱ったこともございました。もうそれこそもう青ぎょうたんのような人たちが十何人もあの狭いところに、まあ、およおよしておる、およおよっておかしいですけれども、そういう時代がかかるにありました。ただしそれはもう4年半でしたですね。
一切を受け抜く修行を始めて4年半たった昭和30年4月15日、総一郎は神から一つの啓示を受けます。それはほうれん草をもって示されました。今まではほうれん草を引き抜いて、まだ土がついている、ひげもついている、赤い枯葉もついている、それをそのままいただいてきた。一切合切をいただいてきた。しかしこれからはそのほうれん草の根も取れ、ひげもむしって、枯葉があるなら取ってきれいに洗い上げて食するようにという意味の啓示でした。それ以来、総一郎のもとへは病人を預けたり金を借りに来る者がいなくなり、純粋に修行を求める者だけが集まるようになりました。総一郎はそこで大きく開眼していきます。
新人とかというけれども、もう誠の道ここにあるという感じがした。なぜかというと、天地の親神様が一人一人に求めたものというか、起きてくる問題はあれは神様が求めたものだよね。そしてその求めたものを、修行を例えばさせてもらうから、なるほどありがたくなるはずだ、力がつくはずだ、なるほど鳥の川みたいな人がどんどん助かったはずだということになってくる。言うなら命名の上に起きてくる様々なその問題をですね、もう自然、天地の親神様と私どもの関わり合いというのは、天地自然の働きと私どもの茶飯事に起きてくる問題との関わり合いをです、それを神様の御働きと見、またはそれを神愛と見るという徹底したいただくから、そしてこれは絶対に間違いがないということになってくる。
ここに大坪総一郎の人生を決定する偉大な真理との出会いがありました。成り行きは神の働き、長年求めてやまなかった誠の信心がここにあったのです。そのこと一つを明らかにするために、総一郎のそれまでの人生があり、またこのこと一つを伝えるために そこからの人生が始まります。そしてそれは後に集大成された哀楽理念の母体となるのです。昭和30年以降、宗一郎は成り行きを尊ぶという生き方の中でさらに神の心を求めていきます。昭和35年、毎月の御本部参拝を断念せざるを得ない出来事が起こります。それを成り行きと受け、毎月その日は皆が本部参拝したつもりで教会に集まり、神様の願いが成就する日として13日会という教例会が誕生しました。旅費も積み立てられることになり、それが教会建築の動きとなって、昭和40年には教会建設委員会が発足しました。ところがまたしてもカバメでの教会設立が周囲の教会との距離が近すぎるという理由で反対に遭うのでした。しかし宗一郎はそれも神様の働きとして受け抜き、カバメより2キロほど離れた場所に建設が始まります。それが後にはこの地でなければならなかったと誰もが思ったこの哀楽の地です。理不尽とも思えた働きから、昭和42年10月16日、宗一郎を教会長として念願の金光教哀楽教会が誕生したのです。
宗一郎は実生活の中で成り行きは神の働きという真理を確認し続け、長年人類が解決できなかったさまざまな問題を次々に明らかにしていきます。昭和43年頃から、神の心とは金光教の教祖生神金光大臣が説かれた天地日月の心であるということに気づき始めます。宗一郎が天地日月の心に取り組むうち、くめども尽きない柔らぎ喜ぶ我が心が感動とともに湧き起こってきました。そこには自らの心の助かりとともに、形の上にもバランスの取れた思い以上願い以上のおかげが現れてきているのでした。そこで宗一郎は、物質文明がどれだけ繁栄し恵まれたとしても、それだけでは人間は幸福になれない。人間の幸福は天地の無尽蔵のおかげにつながる我が心による以外にないと、自らの実証をもって昭和45年、我が心時代の権限を提唱します。いよいよ我が心を育て磨く修行がはっきりしていく中で、昭和49年7月20日、哀楽教会では和行が全廃されます。過去の宗教はこの難行苦行によって悟りを開き助かりを求めてきましたが、それでは誠の助かりにはつながらないことを見極め、心の行を一つに取り組む方向を打ち出しました。さらに翌昭和50年6月20日、御霊館を確立。心が成長し、心の次元が高まるにつれて、これまで不思議とされてきた御霊の世界、さまざまな御霊の働きは、幼い子供をしつけるために親が方便を使うように、神の方便であるとその正体を明らかにし、 天地のトリックと表現しました。このようにして総一郎は弓道の中で天地日月の心、我が心、我行全廃、御霊観と次々に教義を明らかにし、昭和51年11月11日神と人とが共に助かる絶対幸福の世界に誰でも至ることのできる哀楽理念が打ち出されました。さらに総一郎は昭和57年7月にこの世に起きてくる事柄、成り行きはたとえどのような難儀であっても一切が親愛以外にないという一切親愛論を提唱します。しかし哀楽教会の開教15年祭が仕えられた2日後の昭和57年10月18日以前から慢性化していた糖尿病が悪化し、朝の祈念に赴く途中突然倒れ、福大病院に入院することになります。昭和58年5月1日退院。
おかげをもちまして私も183日ぶりにお教会に帰らせていただくことを、許されましたわけでございますが、確かにこれが地獄の沙汰だろうと思うような苦しい毎日でございましたけれども、確かに地獄の中にも親愛が満ち溢れておることを体験して帰りました。
こうして教祖金光大臣によって初めて明らかにされたこの天地の中に起きてくる事柄は一切が神の差し向けであるという難儀の正体、天地の真理を総一郎は身をもって一切親愛として私たちに伝えました。ここに人類がどうしても解決できず因縁や現在、たたりや触りとしてきた難儀という闇の部分に金光の光が照らされました。またそれは教祖様ご自身が歩まれたどういう中にあっても助かっていける、おかげは我が心にありという道でした。夢の中である人が、あなたがこの世に残す言葉があるならどういう言葉を残しますかと問いかけると、総一郎は、私の残す言葉は我が心以外にない、私の一生は自分自身の中に我が心を求め続け、今月今日ただいまも我が心、これからあちらに行ってからも我が心をいただき続けたいと思う、そう答えました。平成6年11月29日永遠。教祖様はさまざまな苦難の中で我が心へ至る助かりの道を残されました。総一郎はその道を求道する中で貧、僧、病というさまざまな苦難に出会いながらも、教祖様が 嘘をおっしゃっているはずがないと、誰でもが我が心に至ることのできる道開きをしました。それは天地金の神と教祖生神金光大臣によって紡ぎ出された成り行きの中に見える金光堂だったのです。その助かりの道を歩ませていただくこと、また伝えていくことこそが私たちにかけられた神様の悲願である使命ではないでしょうか。